ガザ、ジェノサイドの800日間。アッダーは、天と地の光である。その光の例えは、壁眼の中に灯火があるようなものである。灯火は、ガラスの中にある。ガラスはまるで輝く星のよう。それは東にも西にも属さない祝福されたオリーブの木から灯される。その油は、火が触れなくてもほとんど自ら輝きで散ばかりである。光の上に光。クルアーン第24章アンヌール、光の章24時35分。1945年以来、世界が目撃した最も長く暗い夜の中で、ガザの200万の魂がその灯火となった。正確に800日間、ガザの上空は炎に満ちていた。800夜にわたり、20万トンの爆発物で大地が揺れた。800回の夜明けに、閣僚たちは、カメラの前で恥じらうことなく繰り返した小麦一粒、薬一滴、燃料1リットルも200万人の人間のもとには届かせないと。それでも光は消えなかった。人類の苦しみの新たな基準。1945年以降の時代において、地球上のどの民間人集団も2023年10月から2025年12月までガザに閉じ込められた230万人が耐えたような持続期間、強度、意図的な剥奪の組み合わせにさらされたことはない。800日連続の完全、またはほぼ完全な包囲。20万トン以上の爆発物投下、広島型原爆15発分に相当。全住宅の 80% が破壊、または深刻な損傷。人為的に引き起こされた飢饉が複数の県で IPC フェーズ5、壊滅的に到達。民間人全体を意図的に飢えさせることを公然と宣言し、戦争の手段とした。医療、水道、衛生、教育システムのほぼ完全壊滅。国連、赤十字国際委員会、国際刑事裁判所が用いるすべての指標において、ガザが経験したのは単なる人道危機ではない。それは人間の生存可能性の極限を突き破る条件だった。それでも理性的な予想に反して圧倒的多数がまだ生きている。この事実だけが今世紀で最も静かな奇跡の一つである。光の上に光。すべての飢饉予測、すべての公衆衛生シミュレーション、世界食糧計画や IPC が作成したくらい、表は同じことを告げていた。このレベルのカロリー欠乏がこれほど長く続き、医療も清潔な水もない全人口に及べば、死者は社会を終わらせる壊滅的レベルに達するはずだった。だがそれは起こらなかった。苦しみが誇張されていたからではない、実際はモデルが想像できる以上にひどかった。モデルは静かで決して折れない確信を持って、自分たちの存在そのものが抵抗であると決めた民を計算に入れていなかったのだ。4日間何も食べていない母親が、それでも乳児のために乳を出し、自分の体を内側から食いつぶしながら命を次へ渡した。6歳の子の足を台所ナイフと携帯のライトだけで切断せざるを得なかった外科医が、頑張れ、坊やと何度も囁き、子供のすすり泣きだけが唯一の麻酔だった。テントにいる20人の見知らぬ人々が豆の缶一つを分け合い、大人は1さじずつ、子供たちには2さじずつ。ベート・ラヒアの老人が家を3度目に爆撃された後、砲弾のクレーターにトマトの種を植えた。死ぬ前にここに何か緑を育てねば。麻痺した祖母を14km背負って運んだ少年はもう見ることのできない海の話をし続け、道中で祖母が希望を失わないようにした。これらは英雄的な例外ではなかった。これが日常だった。法的な枠組み、同時に3つの体制が日常的に侵害された。以下の3つの法的枠組みすべてが2年以上にわたり毎日侵害され続けた。ジュネーブ第4条約、1949年、戦時における民間人保護。第23条、子供、妊婦、産婦のための食料、医薬品、衣類の自由な通行義務2023年10月9日から継続的に違反。第55条、占領国は利用可能な手段の最大限で食料、医療を確保する義務2021年の ICJ 及びイスラエル最高裁がガザへの実効支配を再確認した後も継続違反。第56条、医療、病院サービスの維持義務北部ガザの全病院への組織的攻撃、燃料、酸素、医薬品の意図的遮断により違反。第33条、集団懲罰の禁止、完全包囲、電気も食料も燃料もないなどの公然発言名とカロリー制限政策により違反。ジェノサイド条約、1948年、国際司法裁判所、2024年1月5月、2025年7月、暫定措置、2025年10月勧告的意見は、ジェノサイドの現実的危険、後に、深刻な危険を認定。2025年12月までに、ICC 検察官はネタニヤフ及びガラントに対し、以下の罪で逮捕状を請求。第通条、C、飢餓、水の遮断、衛生破壊、医療阻止により、集団にその物理的破壊をもたらす生活条件を故意に課すること。証拠には、閣僚級発言、人間動物、小麦一粒も通さない、ガザを消す、生存域地を下回る、継続的カロリー摂取、すべての食料生産手段、漁船、温室、パン屋、農地の破壊が含まれる。慣習国際人道法、ICRC 研究規則53から56。規則53、民間人の飢餓を戦争の手段とすることは禁止。規則54、生存に不可欠な物件、水施設、食料、農地、病院への攻撃禁止。規則55、人道支援の迅速かつ妨げられない通行を許可、促進する義務。実際の状況、スローモーションでの殲滅記録。彼らはそれを完全包囲と呼んだ。圧力と呼んだ。人々を人間動物と呼び、遠回しにすることなく、小麦一粒も通さないと宣言した。第1段階から2023年10月から2024年2月、完全包囲。ガラント国防省の10月9日発表は、文字通り実行された。何週間もトラックは、ゼロ。1日あたりのカロリー摂取は300から600キロカロリーに低下。2023年12月に最初の飢え餓死が記録された。第2段階から2025年3月から5月、完全封鎖。1月の停戦崩壊後、スモトリッチ財務省とベングビル国家安全保障省が全境界閉鎖を11週間強行。アンルワの小麦粉が完全に枯渇。母親たちは汚しみ込んだ水で粉ミルクを薄めた。カマルアドワン病院で最初の痩せ細った子供の集団墓地が発見された。第3段階から2025年6月から9月、飢饉宣言。ガザ県で IPC フェーズ5宣言、2025年8月。平均体重減少率は体重的 22%。子供のあばら骨がどの通りでも見えるようになった。イスラエルが唯一認めた救援である空中投下は助けた人より殺した人の方が多かった。第4段階から2025年10月から12月、停戦ではなかった停戦。2025年10月の合意は1日600台のトラックを約束した。実際の平均は120から180台。ラファ検問所はほとんどの日で閉鎖。燃料不足で病院はどのインキュベーターを動かし続けるか選ばざるを得なかった。12月までに人口の 100% が IPC フェーズ3以上にとどまった。親の計算。栄養失調の科学は容赦ない。5歳未満の子供が最も急性急な消耗と不可逆的な発育障害を受けやすい。ガザの親たちはそれを知っている。だから彼らに残された唯一のことをする。自分たちが食べるのをやめる。調査のたびに同じパターン。ランセッタ2025、ユニセフ2025、フー監視2024から2025、成人の70から90% が完全に食事を抜き、子供が米をもう一口、薄め切った粉ミルクをもう一口飲めるようにする。母親たちは自分のあばら骨が浮き出たまま乳をやり、生まれて初めて固形物を口にする前に子に栄養失調を遺伝させる。結果は胸が張り裂ける逆転現象だ。ガザの子供たちは平均して親より 体重減少が少ない。親が毎日少しずつ死を選び、子供が少しでも長く生きられるようにしたからだ。誰も想像すべきではない医療の悪夢。ガザの外科医たちは何千もの切断手術、多くは子供に対して、麻酔なし、鎮痛剤なし、時には携帯のライトと雨水で煮沸した、鈍いメスだけで強いられた。50% 熱傷の4歳女児が、死んだ肉をそぎ落とされながら、ママ、と叫び続け、痛みで意識を失う。6歳男児が完全に意識のあるまま粉砕された、大腿骨を切断され、外科医の手を握りしめて、なんでこんなに痛いの？と囁く。ケタミンが尽きたため、親族に押さえつけられたまま帝王切開を受けるティーンエイジャーの少女たち。2023年以降ガザで働いたすべての医師が同じ繰り返す悪夢を語る、叫ぶ子供を切らなければならないと悟った瞬間、多くの医師は眠ることをやめ、ある者は完全に口を閉ざした。なぜまだ生きているのか？奇跡の解剖。公衆衛生モデルのすべての予測に反して、ガザはまだ完全な人口崩壊を起こしていない。このありえない生存を説明する要因がいくつかある。1、異常な社会的連帯家族は最後のパンくずを寄せ集め、隣人はツナ缶一つを20人で分け、強制行進では見知らぬ人が高齢者を背負った。2、即席の対処法家畜の餌を食べ、草や葉を煮て、壊れた家から集めた焚き木で海水を蒸留し、手術は携帯ライトで行った。3、かたくなな残留拒否、一時的に 85% の地域に避難命令が出たにもかかわらず、大多数のガザ人は残った、安全な場所がなかったから、そして去ることは永遠の追放を意味したから。ガザの医師たちは住民を繰り返し、生きた死者と表現する、生きてはいるが、かろうじて。エピローグ、呼吸する体に書かれた判決。200万人の人間、教師、詩人、歩き始めたばかりの幼児、過去のすべての戦争を生き延びた祖母たちが2025年12月12日もまだ呼吸していることは、その政策が人道的だった証拠ではない。それは、ある種の人間の忍耐が、それを終わらせるために設計された機械よりも強いことの証拠である。彼らは、まだここにいる。まだ生きている。そして彼らが吸う一呼吸一呼吸が基礎上である。